前を向いて。うわあ、なんて綺麗なの。ある秋の日、病院から自宅に帰る車の中で、ひーちゃんが外の景色を見て、突然声を上げました。通院の時以外は、寝たきりに近い生活だったひーちゃん。看護師だったお母さんは、ふるさとの紅葉に、娘が感動する姿を見て、喜びがこみ上げてきました。子供の頃から、学業も運動も得意で、活発な少女だったひーちゃん。京都の大学の2年生だった時に、突然病気になりました。誰も何も言っていないのに、悪口や命令などが聞こえてしまう幻聴や、現実では起こるはずのないことを事実と感じてしまう妄想など、テレビを見ているとお笑い芸人が自分の悪口を言っています。寝ていると天井から話し込む男女3人の声が聞こえます。不安で眠れず、時々大きな声を出して、独り言を喋り続けることも。住んでいる部屋はゴミだらけに。几帳面なひーちゃんからは考えられないことです。統合失調症という病気でした。私が以前の状態を取り戻せるのはいつだろう。健康な状態がどれほど素晴らしいものか、思いがあふれました。ひーちゃんは2年間、京都で治療を続けましたが、結局、大学を休学して、ふるさとに帰ることに。夢だった社会福祉士になる勉強は中断したままです。ふるさとに帰ってきたひーちゃんに対して、地域からの風当たりはきついものでした。病気への偏見です。精神障害者が事件を起こすたびに、言葉による差別を受けました。看護師なのに、よう治さんだか？お母さんにも容赦ない言葉が浴びせられました。看護師の仕事や家の農作業、親の介護もあったお母さんは、いっそこの子と崖に落ちたら苦しみから解放されると思ったことがあります。でもお母さんは、子供には子供の人生がある、負けてはいけないと思いとどまりました。ふるさとでの療養生活を始めて4年ほど過ぎた頃、ひーちゃんは少しずつ外に出られるようになりました。週1回ホームヘルパーが来るようになり、家族以外の人との触れ合いが増えたことがきっかけです。家族がひーちゃんに深い愛情を持って、優しく、時には厳しく関わってくれたおかげでもあります。お母さんは毎日のようにひーちゃんとゲームや散歩をしました。ひーちゃんはお医者さんやお母さんと話し合い、病気について学び、自分のできることから始めました。まず症状に合わせて薬を飲んでいきます。薬の副作用についてしっかりと知っておくことで不安を和らげることができました。薬はお母さんが管理していましたが、そのうち自分で飲めるようになりました。今、ひーちゃんが仕事をしている作業所は、お母さんや県や町が一緒になって立ち上げた場所。自分たちにできることはないかと、精神保健ボランティアや民生児童院の人たちからの申し出があり、協力の輪が広がっていきました。 ひーちゃんは作業所でリーダー的な存在となり、得意な作業では他の人たちを助けることもあります。仲間と結成した音楽グループは、イベントや各施設に招かれるようになりました。ステージでは見事なオカリナの演奏を披露し、聴衆から大きな拍手を浴びています。無理かもしれないけれど、車の免許が欲しい。これがひーちゃんの夢。障害があるからと、家から外に出たがらなかったひーちゃん。今は前を向いて歩き出しています。